ラジオ日経開局60周年記念特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。
こんにちは、管理栄養士の篠原恵理香です。この時間は、働くあなたが日々遭遇する心身の様々なトラブルの中から、これだけはぜひ知っておいていただきたいものをピックアップして、専門家の解説とアドバイスをお送りしてまいります。解説は順天堂大学医学部総合診療科准教授の福田博先生です。福田先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
福田先生は総合診療科のお医者さんということですが、総合診療科とはどのようなところですか？
総合診療科はいわゆる一般内科ですけれども、順天堂では紹介状を持たない患者さんを何でも見るかというイメージで仕事をさせていただいてます。はい、私自身は生活習慣病予防医学を専門としてますので、人間ドックなどもそこで行っています。
あと福田先生は総合診療医であると同時に産業医でもお仕事をされているそうですね。
そうですね、現在都内の数社の嘱託産業医をしています。常に病院の中にいるわけではなくて、働く人の職場にお伺いして、その職場も見つつ、でその方が体調を崩したり、検診で何か引っかかったような時には外来でも見させていただくと、働く人の予防から臨床の入り口までを見させていただいているイメージです。
私は普段管理栄養士として、そして野菜ソムリエとして、皆さんの健康のためになるようなレシピの提案をさせていただいています。福田先生の解説の合間には、私の健康レシピのコーナーもお送りします。さて、今回番組では、働くあなたにぜひ知っておいていただきたいテーマとして、福田先生に頭痛、腹痛、胸痛、そして腰痛、肩こり、目の疲れを一つのテーマとして、さらに不眠、うつと全部で5つを選んでいただきました。一つのテーマごとにコーナーを設けて詳しくお話しいただきます。福田先生、よろしくお願いします。
今回は働く人に多いよくある自覚症状を中心にテーマを選択させていただきました。でその中でも、放っておけないとか見逃してはいけない症候を解説したいと思います。
はい。
それから、今や働き盛りの最大の課題はメンタルヘルスなんですよね。
はい。
で今回は特にうつと不眠ということを5つ目に選ばせていただきました。
はい。
特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。 この番組はラジオ日経の開局60周年を記念してお送りします。
ラジオ日経開局60周年特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。 第1のテーマは頭痛です。総合診療科で、あるいは産業医としてお仕事をされていて、患者さんが頭痛を訴えるケースはかなり多いのではありませんか？
働く人の自覚症状調べっていうのがあるんですけれども、頭痛はですね、腰痛や肩こりと並んで、かなり上位になります。で特にパソコンを使われる方、これは VDT 作業と呼ぶんですけれども、
はい、VDT とはビジュアルディスプレイターミナルの略でよろしいですか？
そうですね、はい、その通りです。VTT 作業に関わる身体的な疲労や症状の有無っていう平成20年の調査を見ていきますと、4人に1人が頭痛を自覚していると。で特に女性では多くてですね、3人に1人ぐらいは感じてらっしゃるようです。
私も頭痛を感じる一人なんですが、はい、患者さんの主訴が頭が痛い、頭痛であった場合、先生はどのようなことを考えますか？
外来に来ていただいた時と、あと産業医で会社にお伺いしている時と多少違いはあると思うんですけれども、外来に来ていただいている場合はですね、見逃してはいけないものとか、それから頻度が多いものっていうのを考えます。ですから、そういう重大な病気がないかどうかですね、とにかく患者さんの頭痛の程度や頻度をお伺いするようにしてます。
じゃあ頭が痛い場合、どのような病気が考えられますか？
そうですね、やっぱり一番有名で一番怖い病気というのはくも膜下出血が挙げられると思いますけど、くも膜下出血を筆頭に脳疾患がないかどうかというのは非常に重要です。でくも膜下出血の場合は、 今までないようなひどい頭痛とかですね、それから、まあ、これはハンマーで殴られたとか叩かれたっていうふうにおっしゃる方もいますけれども、我慢できないようなひどい頭痛がある場合は要注意ですね、
はい、
それから頭の中にですね、出血があると、
はい、
頭の中の圧が上がってですね、それが吐き気や嘔吐の原因になることがあります。ですから頭が痛いだけではなくて、うん、吐き気が止まらないとか、たくさん吐いてしまうとか、そういったことも危険サインになると思います、
はい、頭が痛いだけではなくてプラス何か症状があったときは危険だということですかね。
そうですね、
はい、産業医として職場の方々を見てこられて、特に最近増えていると感じる頭痛に始まる疾患というのはありますか？
産業医の場合は病院と違って基本的には健康な人たちを集団として見ています。大昔にですね、もう今から50年ぐらい前にイギリスのホワイト先生という有名な先生がですね、
はい、
地域住民の方が1000人いたとしたら何人ぐらいの人が大学病院に入院するかという研究をしているんですね、うん、で私たちは普段大学病院で仕事をしてますから、自分たちが見ている患者さんが患者さんの全てだと思ってしまう人もいると思うんですけども、うん、そんなことはなくて、この先生の研究によるとですね、1000人の人がいたら、まあ、年間多少具合悪くなるような人が、まあ、4人に3人ぐらいはいると、750人ぐらいはいると、うん、そしてそのうち4人に1人ぐらいですね、250人ぐらいは近所の内科の先生にかかると。でもだんだんその専門の先生に紹介されたり外来にかかったりということで、最後大学病院に入院するような人は1人しかいないっていうことなんですね、
はい、
1000人を見てるときに考える病気と、
はい、
その1000人中1人しか来ないような病院で患者さんを見てるときでは、当然その疾患の頻度が変わってきます、
はい、
働く人の集団を見てる場合は、確かにその見逃してはいけないもの、くも膜下出血や脳出血などの脳疾患も考えますけれども、これは頻度はすごく低いですから、
はい、
まあ、一般的に多いのは、例えば今の時期であれば風邪だとかの感染症による頭痛がとても多いですね、
うん、
それからそういう感染症による頭痛ではなくて、他に原因がない頭痛のことを一次性の頭痛というふうに呼ぶんですけれども、これは病名は非常に有名ですけれども、偏頭痛などがここに入ってきます、
はい、
ただ偏頭痛も実は多い頭痛ではなくてですね、うん、これ先ほど篠原さんは頭痛があるとおっしゃいましたけど、肩こりなんかはどうでしょうか？
肩こりはかなり凝っていますね。
かなり凝ってますでしょうか、
はい、
そうするとそういう筋肉の凝りからくる頭痛を緊張性頭痛というふうに言うんですけれども、うん、これは偏頭痛ほど有名な病名ではないんですけど、実は外来に来る頭痛の8割から9割っていうのは緊張性頭痛なんですね。
なるほど。私なんかは頭が痛くなるとこうバファリンとか鎮痛剤を飲むと落ち着くんですが、
はいはい、
そういった頭痛というのはどれに当たるんでしょうか？
そうですね、市販の鎮痛薬が効く頭痛というのは緊張性頭痛であることが多いと思います。偏頭痛の場合は血管の痙攣によって頭痛が起きてきますので、通常の市販の頭痛薬では効かないという患者さんが結構多いですね。でそういう場合は病院で血管の痙攣を取るような特別な頭痛薬を処方します、う
ん、はい。では緊張性頭痛の場合は特に病院に行かずに自宅でお薬で対処するという形で十分なんでしょうか？
やはりその頻度と程度によると思うんですけれども、うん、自分の仕事に支障が出るくらい頭痛が続くとかですね、多いという場合に、例えば市販の頭痛薬をずっと使い続けていると胃が荒れてくるとかですね、あとは出血傾向で鼻血が出やすくなったりとか、さまざまな副作用が出ることがあります、うん、ですからずっと続いているような場合は病院に相談するということがいいと思います、
はい、先ほど危険な疾患の代表格でくも膜下出血などの脳疾患が考えられるということをおっしゃってましたが、こういった場合の脳疾患の症状というのはバットで叩かれたようなということをおっしゃってましたが、他の前兆のようなものっていうのはあるんですか？
これなかなかくも膜下出血の前兆を捉えるというのは難しいんですけれども、くも膜下出血の危険因子というこういうリスクファクターって言いますけれども、
はい、
こういうものがあるとくも膜下出血の危険が高まるというようなものがいくつかあるんですね。で、働く人の健康診断などでやはり注目すべきなのは血圧だと思います、
はい、
それからタバコを吸われる方、家計にくも膜下出血や脳の動脈瘤などの家族歴がある方も注意が必要です、
はい、
で、くも膜下出血に関しては 珍しいとは言いつつもですね、私も今まで担当している会社の社員の方で何例も経験があります。例えばある社員の方は脳ドックを受けてらしたんですね。それで脳ドックで動脈瘤が見つかっていたと。そして手術の予約をしてたんですね。で、50代後半の方だったんですけども、その手術待ちをしている間にくも膜下出血を自宅で起こしたという方がいらっしゃいました。非常に私もその報告を受けてですね、残念に思ったんですけれども、そのくも膜下出血を起こして、まあ、救急で運ばれるときに、脳ドックから精密検査に病院を紹介していましたので、そのご家族がすぐその病院に連絡を取ってくださってですね、その日のうちに手術になったと。で、私はその日の夜に ICU ですね、集中治療室で、まだ意識の戻らないその社員の方と奥様とお会いをしました。で、この方はですね、その緊急手術がうまくいって、一命を取り留めてですね、さらに復職もできてですね、全く元の状態と同じような仕事ができているという方です。で、今現在、くも膜下出血をひとたび発病してしまうとですね、まだこの時代でも半分の方が命を落とすんですね。で、この方はですね、その脳ドックを受けたこととか、緊急手術で、まあ、いろいろな先生にお世話になったこととか、まあ、普段の自分の健康管理なんかを振り返ってですね、くも膜下出血の手記を社内のイントラネットにアップしてるんですね。
はい。
で、自分のような人が増えないように予防だとか脳ドックを考えてほしいというようなことをおっしゃってる方がいらっしゃいます。
はい。脳梗塞や脳腫瘍といったところも前兆というのがあるんでしょうか？
これはですね、同じく脳の病気といっても症状の出方は様々です。脳梗塞の方はですね、これは頻度はかなり多いと思いますけれども、脳梗塞が起きる場所によってですね、症状の出方は違いますけれども、例えば麻痺が出るとか、まっすぐ歩けないとかですね、それから話をしているときに、ろれつが回らないとか、まあ、こういうのを脳神経症状と言いますけれども、まあ、脳が司っている様々な神経の障害で、普段とちょっとその動作がおかしいというような症状が出る場合は注意が必要だと思います。
はい、
で、脳腫瘍の方はですね、これはまた脳腫瘍ができる場所によって全然症状が違ってきますけれども、症状を出さない脳腫瘍も多いんですね。頭の中で大きくなってきても、それが例えば脳の中の圧を上げるとか、どこかの神経に触るっていうようなことがない限り症状が出ないことがありますから、案外その脳ドックとかですね、頭の MRI を取って、たまたま気づくという人も多いと思います。
なるほど。では、くも膜下出血などの場合は、危険因子をなるべく自分の中で取り除いていくということも予防するというところでは、とても大切なことになってきますね。
そう思います。ですから、はい、まあ、生活習慣で、血圧に関しては体重とかですね、塩分のコントロールとかいろいろなことができますし、あととてもやっぱり働き盛りの方で大事なのは、長時間で残業しすぎるとかですね、疲れが溜まる、ストレスが溜まるということも関係すると思います。それから検査の方では先ほどお話をしました脳ドックがですね、頭の MRI の検査は磁石を使いますので、放射線の被曝もなく簡単に受けることができます。苦痛もありません。
はい。このコーナーの締めくくりとして、働く皆様が頭痛について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何かございますか？
頭痛の中にはですね、危ない頭痛があるんだということをまず知っておいていただきたいと思います。ただそれはうんと頻度は少ないと。ですから心配しすぎる必要はないんですけれども、危ない頭痛もあるんだと。で、一方で働き盛りの方がもう普段普通に使ってらっしゃるパソコンの作業ですね、VDT 作業などが、まあ、目の疲れとか頭痛の原因になりますので、自分の働く環境を整えていくと。で、パソコンの使い方とか椅子とかテーブルとかですね。で、このあたりは別のコーナーも用意されているかと思いますけども、その働き方も関係してくると思います。で、あと健康診断で言えば、特に高血圧を放置しないということが重要だと思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。危ない頭痛に挙げられていたくも膜下出血を予防するために大切なことは、高血圧を予防することです。高血圧の予防のためには、食事の塩分を減らすことが大切です。減塩レシピ、鶏肉の黒酢あんがらめをご紹介します。まず2人分の材料です。鶏肉約 90g を2枚、ごま油小さじ2杯、この鶏肉には胡椒を振り、 小麦粉をまぶしておきます。黒酢大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1、醤油小さじ2。付け合わせにはブロッコリーなどのゆで野菜やトマト、キャベツなどお好みの野菜を用意します。作り方です。まずフライパンに油を熱し、胡椒を振って小麦粉をまぶした鶏肉を皮の方から約2分焼いて、裏返して蓋をして約3分程度弱火で焼いて中まで火を通します。焼いている間に黒酢大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1、醤油小さじ2を混ぜ合わせておきます。鶏肉が焼けたら、先ほど合わせた調味料をフライパンに加え、弱めの中火で煮詰めながら鶏肉に絡めます。調味料が少なくなったら器に盛り、お好みの野菜を添えます。減塩のポイントは、酢やレモンなどの酸味を利用して塩分を減らすことです。塩分が少なくても酸味で美味しくいただけます。酢は塩分のない調味料です。特に黒酢は旨味の成分のアミノ酸も含まれているので、旨味と酸味で薄味でも美味しくいただけます。また表面に味をつけるのも減塩の時の美味しくするポイントです。今回のレシピでも肉には味付けをせず、肉の表面にだけさっと調味料を絡めました。直接舌に調味料が触れますので、少量の調味料でも味をしっかり感じることができます。この他、とろみをつけたあんを絡めたり、照り焼きなども減塩のお食事のおすすめの調理法です。野菜、特に生野菜や蒸し野菜には血圧を低下させてくれるカリウムが豊富に含まれますので、たっぷり野菜を添えていただきましょう。減塩レシピ、鶏肉の黒酢あんがらめの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A、 順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第2のテーマは腹痛です。総合診療医として、あるいは産業医としてお仕事をされていて、患者さんが腹痛あるいは胃の痛みを訴えるケースもかなり多いのではありませんか？
腹痛や胃の痛みは外来ではやはり季節的には多い時期があると思います。産業医ですね、会社で社員さんを見ているとそれほど多いという印象はないんですね。ちょっと古いですけれども、平成9年の労働者健康状況調査では2割ぐらいということで、先ほどの頭痛などに比べてすごく多いという印象はありません。ただ腹部はですね、いろいろな臓器があります。消化器系、泌尿器科系、あと女性であれば婦人科系ですね。それから腹痛だと思ったら心筋梗塞だったみたいな人もいますので、原因が多岐にわたるという意味で診断が難しい疾病もあります。ですから私は正直言って自分が内科医として仕事をしててですね、腹痛の方が来るとちょっと頑張って診断しなければなというふうに思う病気です。
はい、心筋梗塞でも腹痛という症状が起こるんですか？
そうですね、心筋梗塞でも肩が痛いとかですね、みぞおちが痛い、お腹が痛いという症状を出す方がいらっしゃいますので、そういう意味では腹痛だからお腹っていうふうに決めつけるのは危険だと思います。
いろいろなケースが考えられるということですね。
そうですね、ですからなるべく詳細に患者さんの話を聞こうと思います。で、一番大事なのはやはり痛む場所ですね。真ん中、溝落ちなのか、それとも下っ腹なのか。よく溝落ちですか、それともおへそよりも下ですかというような聞き方をしますけれども、場所をしっかり聞きます。それから、随伴症状と言いますけれども、合わせてどのような症状が出ているか。例えば、熱は出ていないか、下痢はしていないかというようなことですね。それから、当然その症状を出すに至るまでの経過が大事で、例えば何か食べ物で特別なものは食べていないかとか、海外から行って帰ってきたばっかりではないかとか、そういったことを聞きます。
じゃあそういった場合、鑑別のポイントがあればぜひ教えてください。
臓器別というかですね、原因別にまとめてみようと思いますけれども、はい、やっぱり季節性のあるものですね、夏の食中毒とかですね、冬のノロウイルスとか、まあ、そういう季節性のある、まあ、感染性の胃腸炎が一つ原因として挙げられると思います。ただこの場合は、大体お腹が痛いだけではなくて、まあ、下痢をしているとかですね、吐き気があるとか、はい、吐いているとか、熱が出ているとか、まあ、感染ですから様々な随伴症状があると思います。それから働き盛りのサラリーマンに多いものとして、まあ、太っているとかですね、あと暴飲暴食が毎日続いていると、まあ、いわゆるアルコールが多いという方に多い腹痛の原因としては、胆石ですね、胆石発作、それから急性膵炎、それから消化器ではなくて泌尿器ですけど、尿路結石なんかもアルコールなんかと関連してですね、例えば尿酸が上がってきますと、尿路結石の原因の一つになったりします。
はい。
それからストレスと関係するものとしては胃十二指腸潰瘍とか胃炎ですね。でこれはやはりみぞおちのあたりの症状、みぞおちから少し右寄りの症状が多いですけれども、これも働き盛りの人に関連すると思います。それから女性に関してはやはり婦人科系の疾患、私は婦人科に関してはやはり専門の先生と連携しながら見させていただくことが多いですけれども、まあ、子宮や卵巣の病気がないかどうか、その時に大事になってくるのは月経の周期がきちんとしているかとか、不正出血はないかとか、婦人科的な問診も重要になります。
はい。そうしますと、日頃から自分の症状に注目したりですとか、日常的な生活を常に振り返ってみて、暴飲暴食はないかですとか、いろんなことに気をつけていくことっていうのが大切になってきますね。
そうですね。そういう意味では感染性胃腸炎みたく気をつけていても、汚いドアの取っ手に触ってしまったら、はい、なってしまうというようなものもありますけれども、はい、肥満とかアルコールが関係するものであればですね、ちょうど先日私の担当の会社で胆石発作を起こした方がいらっしゃいましたけれども、はい、やはりもともとアルコールの単位があって、健康診断の結果でも少しそのアルコールの数値なんかが引っかかっているというような方でした。ですから普段から予測できるような方もいらっしゃると思います。
はい。ストレスなんかでは、ストレス解消法というのを自分の中で見つけることも大切ですかね。
そうですね。ストレス解消法。
はい、
篠原さんはどんなことをされてるんでしょうか。
私は走っていますので、走ると気持ちよく、嫌なこともストレスもなんか発散されるので、結構ね、走ることが多いです。
それは素晴らしいですね。東京マラソンとか。
はい、名古屋ウィメンズマラソンには毎年出ていまして、はい、フルマラソンですが、走っています。
なるほど、
はい、
最近職場でも走っている看護師さんとか、はい、走っているドクターの方が多くて、
はい、
私は素晴らしいなと思って横目に見ておりますけど。
先生はストレス解消法はありますか。
スポーツで言えば今バスケを、まあ、本当に頻度は少ないんですけれども、はい、仲間とやれていますので、そういう時はすごくやっぱり気持ちが良くて、
はい、
すっきりすると思います。
はい。ストレス性の腹痛なんかですと、ストレス解消法を日頃からこう探しておくというのも大切になってきますね。
そうですね。これはやっぱり仕事の仕方無理をしないとか、うんと大変な時期があったらちゃんと休むとか、働き盛りの方の仕事術みたいなことが大事になってくると思います。
はい。産業医として職場の方々を見てこられて、まあ、特に最近増えていると感じる腹痛に始まる疾患というのはありますでしょうか。
特に増えているということではないんですけれども、まあ、職場の検診などと絡めて働き盛りの方に知っておいていただきたいことというのは、先ほどの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、あと胃炎、あとまあ長期的には胃がんなんかの原因になると言われているピロリ菌については注目ポイントだと思います。ピロリ菌というのは正式にはヘリコバクターピロリという名前ですけれども、はい、まあ、ピロリ菌が陽性で、かつ内視鏡で萎縮性胃炎という、まあ、胃が荒れている状況ですね、以上の所見があれば、はい、保険を使ってそのピロリ菌をやっつける除菌治療ができます。
はい。
それで大体今現在は1週間ですね、3種類のお薬を内服すると、まあ、大体7割から8割ぐらいの人はピロリ菌の除菌に成功します。
ピロリ菌がいるかどうかというのはどのようなことでわかるんでしょうか。
人間ドックなどで一番簡単に行う方法は採血でピロリ菌の抗体をチェックするという方法です。でこれは健康診断とか人間ドックではもともと採血しますので、オプションでピロリ菌調べたいというようなことをお願いしておくと、 調べてくれる健診センターが多いと思います、
はい、
でその他にも尿とか便とか、それから一番精度が高いのは呼気で調べるんですね。呼気でこうふーって吹いて、はい、ピロリ菌がいるかどうかをチェックするんですけれども、はい、ピロリ菌がその治療した後ですね、本当にいなくなったかどうか、除菌の判定をするときにこの一番精度の高い呼気によるチェックを行っています。
はい、気軽にチェックをしてもらうことができると
考えてよろ
しいですかね。そうですね、はい、
でちょうど世代によってもピロリ菌を持っている率ですね、有症菌の率が違いまして、
はい、
ざっくり言いますと、はい、30代で3割、40代で4割、50代で5割と、
はい、
60代で6割ということで、まあ、年代が上がるほど有症菌率は高くなるんですね。
はい、ピロリ菌って感染するようなことってあるんですか？
かつては井戸水なんかに含まれて、うん、その日本がまだ水がきれいでなかった時代にですね、国民に広まったと言われてます。それで世界中で見ても日本というのは胃がんが多いんですね。で先進国ではピロリ菌の有症菌率は低いんですね。中国では高いです。
なるほど、ピロリ菌が原因で胃がんを起こしてしまうということも考えられるんですね。
そうですね、これ昔その胃がんの原因っていうのは様々に調べられていましたけども、はい、まさか胃がんがばい菌で起きるなんていうのは思っていなかったわけですよね、はい、これ今の子宮頸がんもそうですけれども、はい、ウイルスとか細菌でがんが起きるっていうことがどんどん研究で調べられるようになってきて、
はい、
でそうするとお薬でピロリ菌をやっつけることで将来の胃がんが減らせると、うん、すごくそういう意味では注目すべきポイントだと思います。
はい、このコーナーの締めくくりとして、働く皆さんが腹痛について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことはございますか？
内科医の私が言うのもなんですけれども、腹痛は診断が難しいです。もし治らない腹痛、ちょっとおかしいなっていう腹痛がありましたら、引っ張らないでぜひ内科を受診していただいてですね、血液検査や医師の診察、超音波とかですね、うん、そういう手軽にできる検査もありますので、ぜひ受けていただきたいと思います。
はい、どうしても軽い症状であったり、我慢できるものだと我慢してしまおうかと思ってしまうんですが、なるべく早い段階で受診するというのが大切になりますか？
そうですね、ぜひそのようにお願いしたいと思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。胃腸に優しく、胃腸に負担をかけない消化の良いレシピ、簡単白身魚のおろし煮風をご紹介します。2人分の材料です。タラ、タイ、サケ、カレイ、ムツなど白身魚の切り身を2切れ、大根約 200g、 だし汁 1/2 カップ、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1です。作り方です。魚に酒と塩を振り30分くらい置いておきます。時間のない時は10分程度でも大丈夫です。ペーパーなどで魚の水気を拭き取り、小麦粉をまぶしておきます。大根はすりおろして水気を切ります。だし汁 1/2 カップ、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1を鍋に入れて加熱し、沸騰したら魚を入れて煮汁をスプーンなどでかけながら煮つけます。魚に火が通って煮汁にとろみがついてきたら、魚を器に盛り、その上におろした大根を乗せて煮汁をかけます。白身魚は消化の良い食材の代表格です。また大根には消化を助ける酵素が含まれます。ご飯などのでんぷんの消化を助けるアミラーゼ、魚や肉などのタンパク質の消化を助けるプロテアーゼ、脂質の消化を助けるリパーゼなどが豊富に含まれていて、すりおろすことで活発に働き始めます。酵素は48度以上の熱を加えると働かなくなってしまうので、生で食べたり加熱の際には低温でさっと加熱する程度にしましょう。消化の良いレシピ、簡単白身魚のおろし煮風の詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。 健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第3のテーマは胸の痛みです。頭痛、腹痛の次はやはり胸の痛みですね。
いわゆる胸痛は多いわけではないんですね。その調査によると、胸が痛いという症状をおっしゃる働き盛りの方っていうのはだいたい 5% ぐらいですので、他の目の疲れとかですね、腰の痛みとかよりは少ないんですけれども、胸だけに心筋梗塞とか狭心症とか怖い病気がありますので、やはり注意すべき症状だと思います。
はい。患者さんの主訴が胸の痛みであった場合、先生はまずどのようなことを考えますか？
先ほど腹部はいろんな臓器があっていろんな原因が考えられるという話をしたんですけれども、それに比べると胸部はわりかしシンプルだと思います。心臓と肺と、それを取り囲む骨や筋肉などで成り立ってますので、やはりその中で、胸の痛みっていうのが前面に出てくるものは、心血管系ということになると思います。
はい。
で、その心血管系の病気をイメージして、心臓や血管が硬くなる、いわゆる動脈硬化ですね。動脈硬化から来る病気がないかどうかということを考えます。皆さんよく健康診断を受けていただいていると思うんですけれども、はい、健康診断や人間ドックと言ってもいいと思うんですけれども、大きくターゲットは2つありまして、1つは動脈硬化なんですね。で、もう1つは癌になります。ですから、動脈硬化に関係する血圧とか、糖尿病、血糖値ですとか、それからコレステロール、中性脂肪というような脂質、こういった健康診断の結果が非常にその予防に生かせる病気になると思います。
はい。では、そういった病気になる前に、その前の段階の血圧を気をつけたりですとか、はい、血糖値を気をつけていくということがとても大切になってきます。
そうですね。そう言えると思います。
そういった場合の鑑別のポイントというのはございますか？
頻度というより、やはり見逃せないかどうかということから考えていきますと、心臓大動脈の病気というのは一番怖いので、これが一番最初にないかどうかということをきちんと見分けるべきだと思います。それから、肺や気管支の病気というのも共通の原因になることがありますけれども、普通肺や気管支の病気、例えば肺炎だとか、結核だとか、そういった病気になった場合は、咳が出るとか、痰が出るとかというような症状が中心になりますので、胸が痛いというのは、咳をしすぎて胸が痛いとかっていうふうな形になってきますので、鑑別はしやすいと思います。で、その外側の筋肉とか神経ですね。で、特に肋骨に沿って肋間神経というのがありますけれども、これはよく肋間神経痛というような病名を聞かれたことあると思うんですけれども、命には関わらないんですが、結構辛い人はずっとチクチク気になるというような病気になりますので、これは他の病気、大きな病気がないという否定をしていった時に最後に残ってくる病気にはなりますけれども、症状がある場合にはそれに対する対応も必要になると思います。
はい。肋間神経痛の原因っていうのはどんな原因が考えられますか？
これはなかなか難しいですね。その神経痛の原因というのは一概に言えないと思うんですけれども、神経の過敏ということが原因になることが多いと思いますけれども、神経の方に原因がある場合もありますし、あと自分以外の例えばストレスだとか環境に原因がある場合もあると思います。
はい。これは絶対に見逃せないという疾患で、最近目立つものはございますか？
今日ここは専門の先生にもご意見をいただきたいと思っていますが、やはりまず心筋梗塞、狭心症などの循環器系の疾患になると思います。それから私は最近担当の社員さんで実際にいらした方で、やはり見逃せない、注意しなければいけないと思ったのは、胸部の大動脈瘤なんです。50代、60代の方でずっと今まで一生懸命働いてきたと、忙しく働いてきたという方が、やはり健康診断でずっと血圧が高かったと。その方は大体毎年血圧が180ぐらいの方だったんですね。ところが病院に受診をしてなかったんですね。ある時やっぱり突然胸の痛みで発症しまして、病院に行ってみたら胸部大動脈瘤の乖離であると。つまり血管がコブのように腫れていて、その血管の内側が脆く剥がれているような状態になっていると。で、これは一番太い血管がそんな状態になるとですね、もし剥がれたり裂けたりすると、もう一瞬にして命に関わりますので、治療はうんと血圧を下げてですね、できる場合は手術を行いますけれども、 大動脈瘤のコブがですね、どこにあるか、どれくらい避けてるかによって手術ができないケースもあるんですね。で、その方はやはり手術ができないケースで、まあ、お薬で落ち着かせるしかなかったという方です。心筋梗塞とか狭心症っていうのは、はい、よく聞かれて、まあ、皆さんも注意されていると思うんですけども、はい、大動脈瘤っていうですね、動脈硬化が関係する病気で、胸の痛みとか、あと背中の痛みですね、それで急に起きる病気があるんだということを心に留めておく必要があると思います。
はい。動脈硬化にならないような普段から食生活ですとか生活習慣に気をつけていくというのがとても大切な予防方法になりますね。
そうですね、はい、食事運動が非常に大事だというふうに言われますけれども、はい、まあ、一番大事なのはなんだかんだ言ってもタバコなんですね。まあ、喫煙されている方の場合というのは喫煙が他のちょっと食べ過ぎたとかちょっと伸び過ぎたとかいうリスクと比べると段違いに強いリスクになってきますので、はい、今タバコを吸ってる方というのは害があるということを分かって吸ってると、もう覚悟の上で吸ってるという方が多いと思うんですけれども、一方でやっぱりやめれるものならやめたいというふうにおっしゃる社員の方も多いんですね。
はい。
大体8割ぐらいの方はやめれるんだったらやめたいよというふうにおっしゃいます。
ニコチンの依存症でもあるので、そういった方は禁煙外来というところを利用するのも一つの良い方法ですよね。
そうですね。おっしゃる通りですね。で、だいぶテレビの宣伝などでも認知は進んでいると思いますけども、私一点だけお話しするとしたら、自分が話すときには禁煙の成功率の話をしてます。ニコチンガムとかニコチンパッチってのは薬局で入手できますけれども、実は3ヶ月間使ってタバコをやめていくんですけども、3ヶ月後の成功率っていうのはすごく高くはないんですね。だいたい2割前後のことが多いです。ですから薬局に行ってですね、そういうようなことをやってもやめれるのは10人中2人ということになります。で、これが禁煙外来で使う飲み薬、チャンピックスというお薬が使われてますけど、
はい、
飲み薬を使った治療になりますと成功率は5割ぐらいになることが多いです。ですからあまりタバコの害とかタバコの怖さっていう話をするんではなくて、例えば成功率を知っていますかとかですね、で、そうすると、あ、そんなにやめれるんだったらちょっと行ってみようかなとかですね、治療の成功率を比較してみて、それで自分が興味を持ったらちょっと外来に行ってみるとようなことでもいいと思います。禁煙に対して興味を持っていただくことが大事かなというふうに思います、
はい、5割と聞くと今まで失敗してた方も自分ならこれならできるかなという気持ちにもなってくるかもしれないですね、
はい、
それではここで心筋梗塞の患者さんを総合診療科から引き継いで専門的な治療を行う順天堂大学医学部循環器内科准教授の笠井隆俊先生に治療のポイントなどについて伺いましたのでお聞きください。
急性の心筋梗塞の場合は通常は心臓カテーテル検査というのをやりまして、心臓を養っている血管の走行に異常がないか、血管が狭くなってないかを確認します。で、その上でおそらく心筋梗塞を起こしている患者さんですと血管に詰まっている場所がおありになると思いますので、そちらの部分に細いワイヤーのようなものを通して、でさらに細い管を持っていって、そちらが風船がついてまして、外から水を入れて膨らますとその狭いところを押し広げるというような治療を通常すぐに行うという形になります。場合によってはその血管にステントという金属の筒ですね、これを入れまして再度狭くなってくるのを予防するというような治療を急性期の段階に行うことが非常に多いかと思います。通常心筋梗塞の方ですと痛みがありますので、まあ、その痛みを取るようなお薬を使って台の上に寝ているだけ、通常ですと1時間程度で簡単な手技が終わりますので、それほど辛いというものではないと思います。それよりはおそらく心筋梗塞の痛みの方が非常に辛いのではないかと思います。通常他の科から引き継いだ場合でも30分から1時間でそういう手技ができるように我々も常にスタンバっているというような状況です。通常心筋梗塞の場合はその詰まっている血管を開いた後は心臓の筋肉のダメージが和らいでくる過程を入院経過として病院で過ごしていただきます。通常ですと2週間ぐらいは病院にいて急性期に起こるような合併症がないかどうかということと、その後日常生活に戻るためのリハビリをしていただいて退院ということになります。大体2週間ぐらいです。経済的な負担はですね、冠動脈の検査およびそういった治療をいたしますと 通常はまあ数十万円から100万以上コストがかかります。ただ高額医療という範疇に入りますので、通常そういう手技をした後は公の機関から市なり区なりそういったところから一定額以上の金額に関してはサポートが出るというふうになっていると思います。
心筋梗塞の治療について順天堂大学医学部循環器内科准教授の笠井隆俊先生に伺いました。さて福田先生、このコーナーの締めくくりとして、働く方々が胸の痛みについて最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか？
心臓や動脈硬化をイメージするということだと思います。で、これはある日突然病気になるということではなくて、5年とか10年とか、長い間時間をかけてだんだんと蓄積されていきます。で、その蓄積の危険因子ですね、リスクファクターというのは自分でコントロールできると。食事や運動やそれからタバコ、それからストレスといったようなものでコントロールできるんだと。そのチェックも健康診断の項目に多く入っておりますので、自分の体に興味を持ってですね、自分でチェックをして自分でアクションを起こしてその結果をまた検診で見るというようなことが可能だと思います。で、働き世代ということで考えると、もう一つ大事なのは、胸痛という症状はですね、胸の痛みという症状は、長時間残業される方の体調チェックの問診に入っているんですね。ですから何日も徹夜して頑張ってですね、やらなければいけないと、もう締め切りが迫っているとか、お客さんがいるんだとかですね、そういう方も多いと思いますけれども、頑張って頑張って頑張りすぎた後にですね、なんだか胸が痛いとか苦しいとかっていう症状が出てきた場合は、やはり要注意だと思うんですね。そこで何かその心臓が変調をきたしている可能性があると。ですから、まあ、忙しい方はですね、病院に行く暇がない人ほど胸の痛みっていうのには少し関心を持っていただきたいというふうに思います。
はい、日頃からの自己チェック、セルフコントロールをしていて、自分の健康は自分で守っていくというのがね、とても大切かなというふうに思いました。
おっしゃる通りですね。
福田先生、ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。心筋梗塞を予防するためには、動脈硬化を予防することが大切です。動脈硬化を予防するためのポイントの一つ、コレステロールを低下させることが挙げられます。コレステロールを低下させてくれる成分は食物繊維です。食物繊維が豊富な海藻を使った動脈硬化予防のレシピ、もずくスープをご紹介します。2人分の材料です。生で味付けしていないもずくを 100g、 だし汁 350ml、 生姜は 5g 程度、ネギ 10g、 酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ2、白ごま、すりおろした白ごま少々。作り方です。もずくはさっと洗い、食べやすい大きさに切ります。生姜は千切り、ネギは小口切りにします。鍋にだし汁を熱し、もずくと酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ2を加えて弱火で 2,3 分煮ます。器に注いでネギや生姜を乗せて、最後に白ごまを振り入れます。食物繊維には水に溶ける水溶性のものと水に溶けない不溶性のものがあります。昆布やわかめなどの海藻や果物に豊富に含まれる水溶性食物繊維は、血液中の余分なコレステロールの排泄を促す役割があるため、コレステロールが高めの方は積極的に取り入れたい食材です。また水溶性食物繊維は粘着性があるため、胃腸内をゆっくり移動するからお腹が空きにくく、食べ過ぎを防ぎます。このほか動脈硬化予防のためには、食べ過ぎない、肉より魚を多く摂る、食物繊維を十分に摂る、砂糖、清涼飲料水などの甘いものやアルコールは摂りすぎない、抗酸化ビタミンを摂る、血清コレステロールを低下させる大豆製品を取り入れることなどが挙げられます。動脈硬化予防レシピ、もずくスープの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。 健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第4のテーマは、腰痛、肩こり、目の疲れです。職場での体の不調の訴えといいますと、腰痛、肩こり、目の疲れも多いかと思いますが、この3つをまとめてこのコーナーでお話しいただくのはなぜですか？
これはですね、すごく多いからなんですね。今 VDT 作業、いわゆるそのパソコンを用いた作業はもう当たり前のように皆さんされていると思うんですけども、はい、この VDT 作業に関わる身体的な疲労症状の有無という国の調査ですね、平成20年の調査を見ますと、目の疲れを感じている労働者の方が9割で、肩こりが7割と、で、腰痛も3割ということで、これは今回扱っている自覚症状の中でも最も多い自覚症状の中に入ってくると思います。
はい。私もすごく目の疲れ、肩こり、腰痛というのがあるんですけれども、どうしても外で仕事をしようと思って、ノート型パソコンの小さいものを持ち歩いてやる時間が長いので、そういったところも影響があるんですかね。
はい、そうですね。もう、篠原さんは3つとも揃ってるということで、はい、まさに篠原さんのためのコーナーではないかと思うんですけど、はい、ノートパソコンは特にその肩とか目の負担がですね、デスクトップ型よりも大きいんですね。ですから、より目の疲れが出やすいというふうに言えると思います。
はい。産業医として職場の方々を見てこられて、VDT 症候群というのは最近特に増えていると感じられますか？
VDT 症候群の予防のガイドラインというのが、平成14年に出ましてですね、その時は平成14年というと今から10年以上前になりますけれども、はい、まだそのパソコンの作業というものが一部の人の特別な仕事に近かったと思うんですね。ですから、すべての社員の人が一人一台という時代ではなくて、例えば、キーパンチをするような人ですとか、何か特別なコールセンターで画面を見る人ですとか、朝から晩までパソコンを使っている人っていうのは、やはり特別に多い人であったと。で、ところが、今は、もうパソコンを朝から晩まで使うというのは当たり前になってきて、メールですとか、最近のSNS ですね、ソーシャルネットワークサービスなどで、
はい、
もう朝から晩まで、下手したらお家に帰ってもずっとパソコンを使い続けているという人が多いと思います。ですから、当然症状の発現率というのは高くなっていると思います。
はい。患者さんが訴える腰痛、肩こり、目の疲れが VDT 症候群と認められる場合、どのようなことを考えられますか？
臭素先行型の疾患というふうに言われるんですね。つまり、自覚症状が先に出てくると。例えば、糖尿病とか高血圧のように、健康診断でチェックするとわかるけれども、自覚症状は全然ないという病気と比べると、対照的な病気ですね。自分の自覚症状が先に出てくると。ですから、検診でチェックをするというよりも、やはり、私は目が疲れるわとか、私は肩が凝るわという自覚症状こそが大事なんですね。で、その時に職場で一番大事なことは、その人がどのように働いているか、どのようにパソコンを使っているかということになります。この部分を私たち産業保険に関わっている人間は、作業管理とか作業環境管理というふうに専門的には呼んでおりますけれども、作業管理というのはどのように働いているかということです。で、厚生労働省のガイドラインでは、定期的に休み時間を入れることということで、理想的には1時間で10分休みなさいということが言われているんですね。で、篠原さん、普通にパソコンを使って作業されているときに、1時間に10分休みますか？
はいはい、いや、休まないですね。3時間ぐらいは、下手すると集中してパソコンを叩いていることってありますね。
そうですよね。
はい。
ですから、1時間で10分休むっていうのは、意識しないとまず難しい基準だと思います。仕事が乗ってくるとですね、2時間3時間やって、はって気づくと、それくらい経ってたと。
はい、
我に返ってみると、目が痛いし肩が凝るというような状況が起きてくると思います。
はい。
ですから企業によっては、タイマーなんかをですね、スクリーンセーバーなんかにセットされていて、1時間経つと休みを取るように促したりしているような企業もあります。
はい。
で、まあもちろん自分で横に目覚ましを置いてですね、そういうことをして、その目覚ましが鳴ったらちょっと立ち上がって、ストレッチをしたり、オフィスを歩き回ったりですね、コーヒーを買いに行くというようなことをすると、かなり違ってくると思います。
タイマーを置いておくというのはすごくいいやり方ですね。
そうですね。これは私も人のこと言えなくて、はい、ずっとパソコンで朝から晩まで仕事をすることがあるんですけれども、VDT 症候群の予防ということではなくて、ずっと自分が答えの出ない問題にはまってしまってですね、はい、なかなか先に進まないような時に、アラームが鳴ってハッと我に返るというようなことがあるんですね。ですから、時間でその何か自分に刺激を与えるっていうのは、仕事術としても有効なんではないかと思っております。
効率も上がって、作業ができる、はい、仕事も進んでいくということが
ね。そうですね、はい。1時間悩んでも答えが出ないようなことっていうのは、もう先に行った方がいいように思います。
はい。
はい。それから、あともう一つ、作業環境管理の方ですけれども、はい、こちらもですね、様々にやることがありまして、これは人間工学とも関係しますけれども、ディスプレイの高さとかですね、それからフットレスト、アームレストというようなキーボードの周辺のものですね、それから机とか椅子の状況とかですね、はい、こういったものがすべてその肩こりとか目の疲れに関係します。で特に目の疲れに関しては、最近ドライアイっていう病気を聞かれたことがあると思います。メガネのメーカーなんかも、ドライアイ防止のためのメガネなんかをわざわざ発売するようになってきておりますけれども、はい、パソコンのディスプレイを見るときに、下から上を見上げるような形で見ると、目の中のですね、眼防水という、目を潤わせている水分があるんですけど、それの流れが悪くなるんですね。はい、ですから、デスクトップでちょっと高すぎるような場合は、どんどん目が乾燥して、目が乾いてしまいますので、
はい、
適切な高さ、少し同じ高さが少し下を向くぐらいの高さにセットしてあげるとかですね。はい、あと、その明るさ、ブラインドをうまく使ったり、映り込みをなくしたりというような工夫も有効です。
高さによってというのもすごく知らなかったことなので、はい、早速できることからやってみたいと思います。例えば肩こりなんかですと、よくマッサージお店というのがよくあって、私も通っていたりするんですが、はい、マッサージというのは解消するのには有効な手段なのでしょうか。
はい、骨格がもともと曲がっているというような人の場合に、マッサージというのは主に筋肉に対しての施術になると思うんですけれども、骨格自体を、例えばカイロプラクティックとかですね、骨格自体をしっかりと矯正した方がいいような人もいらっしゃると思います。ですから、マッサージをやって楽になるというような状況があるんであれば、それは有効に活用すべきだと思うんですけれども、例えばひどい環境の机の上で物だらけでですね、場所もない、そこでノートパソコンで縮こまりながら仕事をしていて、毎日10時11時まで残業していると、で家に帰る前になんとかマッサージに駆け込んで揉んでもらって家に帰るという状況があるとしたら、マッサージに駆け込む前にですね、やることはいろいろあるんではないかなというふうに思います。
根本的なところをまずは自ら改善していくというのが大切なポイントになってきますね。
そうですね。一般的に言われていることだけじゃなくても、最近本当にスターバックスとかタリーズとか、ノマドっていうんでしょうかね、モバイルワーカーというノートパソコンを使っていろんなところで作業されるという方が増えていますので、例えばお気に入りのソファがあるカフェとか、気持ちがリラックスしてゆっくりできるような場所を確保するというのも、この VDT 症候群の予防には重要だと思います。
なるほど。腰痛についてはどうでしょうか。
腰痛はこの目の疲れ、肩こり、腰痛という3つの症状の中では最も有訴率は少ないというふうになっておりますけれども、腰痛持ちの方はお分かりだと思いますけど、大変辛い症状だと思います。ほとんどのオフィスワーカーの方は座っている時間が長いわけですね。いわゆる立ちの姿勢に比べて座業している座りの姿勢っていうのは、腰にかかる荷重の負担が約2倍というふうに言われてます。
はい、
ですから、まず腰痛がある方というのは、単純にその疲労で腰痛が出てきているのか、それとも元々その椎間板のヘルニアなどのですね、整形外科的な疾患があるのかというのは、やはりきちんと見極める必要があると思います。なかなか治らない腰痛を自覚された場合は、整形外科でレントゲンや腰の MRI などの検査をすると、椎間板の状況などがわかりますので、
はい、
そういった検査をしていただくことをお勧めしています、
はい。まずは腰痛の原因となっているものを探ってみるというのが大切ですね。
そうですね。で、その上で、もしその腰に大きな病気がないと、でも腰が痛むという場合には、やはりその作業姿勢、特に椅子、それから机あたりの問題があることがあります。 私も時々職場巡視をしてですね、直接社員さんが働いているところを拝見するんですけれども、ノートパソコンとかパソコンのディスプレイがかなり薄型になってきておりますので、自由自在に場所を設置が選べるわけですけれども、体をねじって作業してる人結構いらっしゃるんですね。
ねじって。
ねじってですね。上半身は右を向いてるんだけれども、下半身は前を向いてるという状態で、午前中ずっと仕事をしてるみたいな人がおりますね。なんでそういう風になってしまうかっていうと、ディスプレイが右にあるとかですね、あとその必要な本が左にあって、スペースがないとか、その人の作業環境に問題があるんですね。で、それを改善するために、まあ、椅子と机を見直した上で、きちんと整理整頓してもらって、体がねじれないような形にして作業していただいたら、その人の腰痛が改善したというケースがありました。
はい。
ですから、作業姿勢を考えてですね、きちんと作業環境を整備すると。それから、運動不足になって筋肉が落ちていくと、当然、腰を支えている筋肉というのも落ちていきます。ですから、腰が痛い人の場合は、腰痛体操に代表されるような腰のストレッチや腰の周辺の筋肉を鍛えることで腰がぐらつかないような状況になりますので、はい、まあ、それも腰痛の予防に寄与すると思います。
はい。ではこのコーナーの締めくくりとして、働く皆さんが VTT 症候群について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか。
そうですね、目の疲れは9割だから人事ではないということですね。自分も周りの人もみんな目が疲れている時代になっていると。そういう中で、やはり根本的な自分の作業の仕方とか作業の環境を見直してみることで、随分と予防ができるんではないかというふうに思います。
はい。まずは自分の作業管理ですとか、あと作業する環境を見直してみて、根本的なところを直すことで、少しでもこの VDT 症候群というのが軽減していけるようになれたら、とても理想的かなというふうに感じますけれども、
はい、
福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。目の疲れ、目の疲労回復のためのレシピ、鮭とカラフル野菜の粒マスタード和えをご紹介します。2人分の材料です。生鮭の切り身1切れ、人参約 80g、 ブロッコリー約 80g、 粒マスタード小さじ2、マヨネーズ大さじ1。作り方です。鮭を焼いて幅3センチくらいの食べやすい大きさに切ります。人参は一口大の乱切りにして茹でます。ブロッコリーも小房に分けて茹でます。人参やブロッコリーはレンジなどで蒸しても大丈夫です。粒マスタードとマヨネーズを混ぜ合わせたところに、鮭、人参、ブロッコリーを加えてよく混ぜ合わせて器に盛ります。鮭に含まれているアスタキサンチンという成分には、目の疲れや筋肉の疲労を回復させる効果が期待されています。また緑黄色野菜に豊富な β カロテンは視覚作用に働いたり、目の粘膜を健康に保つ働きがあります。 β カロテンは人参やブロッコリー、ほうれん草、小松菜などの色の濃い野菜に豊富に含まれていますが、油と一緒に摂ることで吸収率が高まると言われています。油で炒めたり揚げたり、牛乳などのクリームソースと一緒にいただいたり、マヨネーズであえて食べるなどして、カロテンの吸収率を高める食べ方がおすすめです。目の疲労回復レシピ、鮭とカラフル野菜の粒マスタード和えの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第5のテーマは不眠とうつです。産業医としてお仕事をされていますと、職場の皆さんの間で不眠症、うつに悩む人は増えているのではありませんか？
これはもう本当に篠原さんのおっしゃる通りで、本当に今のサラリーマンの方のですね、一番の健康の問題はメンタルヘルスなんですね。
はい。
で、私は内科医なんですけれども、仕事の7割がですね、メンタルの方の面談です。で、残りの3割で内科の面談をしたり、職場巡視をしたり、衛生委員会に出たりと、いわゆる健康管理的な仕事をしているんですね。内科系のコレステロールとかですね、血糖値が高い人が来ると嬉しくてしょうがない気持ちになります。
本来の先生の専門分野がようやく。
ですからそれだけ社員さんでメンタルヘルスの疾患を患っている方増えておりますし、はい、周辺で支えている人たちの仕事も増えていると思います、
うん、なかなか自分でそういったところに問題があるというのは気づかないようなことなんでしょうか。
そうですね、自分で気づかない、気づきにくいという人もいますし、あと逆にその会社に来れなくなったとか、うん、あいつは最近遅刻が多いんだけれども大丈夫なんだろうかという上司が相談にいらっしゃるケースも増えてるんですね。
なるほど。
ですから内科医としてはやっぱり内科の疾患を見るのは得意ですけれども、メンタルの疾患を見ていくということになりますと、まあ、精神科の先生とも連携をしなければいけないですね。
ではサラリーマンの方が相談に見えたとき、先生はどのようなことをまず考えますか？
そうですね、自分がもし病院の内科外来、総合診療外来で対応しているときには、うん、サラリーマンの方がいらっしゃったら、その人の職業とか職場環境を必ず聞くようにしてます、
はい、
皆さんがですね、病院にかかった時に感じられると思うんですけれども、自分の職業とか職場のことを聞くお医者さんというのは決して多くないんですね、
うん、
皆さん喉が痛い、鼻水が出た、いわゆる風邪の症状で病院にかかった時に、はい、お仕事は何をされてますかって聞かれますか？
聞かれたことはないですね。
ないですよね、
はい、
ですから風邪だったらいいんですけれども、うん、じゃあ同じように、はい、最近2週間眠れないんですとか、何事にも億劫で気持ちも落ち込みがちですって言った時に、
はい、
お医者さんがもし職場のこととか仕事のことを聞かなかったとしたら、
はい、
そのお医者さんは大事な情報を聞きそびれることになると思うんですね。で、これはそういった研究もありまして、病院の先生が仕事の情報をあまり聞いてないというような報告もあります。ですから、はい、病院で仕事をするときにはその人の職場の状況を自分が想像できるようになるべく注意をしています、う
ん、はい。働いている環境、職場の環境ですとか、どんな職業かによっても、まあ、労働時間とかも違ってきますので、重要なポイントになりますかね。
そうですね、
はい、産業医としてお仕事をされている場合は、相談に見られたときはどのような対応をされますか？
そうですね、産業医として仕事をしているときにはその会社の中にお伺いしていることが多いですから、当然その人の人間関係、例えばその人は新人さんなのか、それとも5年目ぐらいで下に部下がいるのか、上司はどうなっているのか、どんな部署で働いているのかっていう情報があってお会いできていることが多いですので、やはりその人が抱えているストレスや辛さというのが会社の中にあるのか、それとも会社の外、例えば親の介護が大変とかですね、奥さんとうまくいっていないとか、はい、それから例えば娘さんが受験で大変だとかですね、うん、よく聞くようにしています。
なるほど。
で、ほとんどの方はやはり仕事のストレスなんだという人が多いですね、
はい、
働き盛り世代でどのようなことでストレスを受けるかという調査がありますけれども、ストレスの原因として一番多いのは職場の人間関係が1位なんですね。で、次いで仕事の量とか質の問題になります。原因についてですね、カラセックという有名な先生のモデルがありまして、
はい、
働く人のストレスというのは仕事の量とその人の裁量とそれから周囲のサポートの3つで決まるというモデルがあります。つまり仕事の量がすごく多くて自分の裁量が全然なくて周りのサポートを全然受けられなかったら、
はい、
ものすごく辛い目に遭うということなんですね。これをわかりやすく言うと、きつい仕事を一人ぼっちでやらされてるという状態ですよね。ご自身の仕事をですね、きつい仕事を一人ぼっちでやらされていないかどうかですね、ぜひ振り返っていただきたいというふうに思います。はい、結構今の日本の企業はですね、昔と比べてすごく余裕がなくなってきていて、本当に必要最低限の社員さんですね、マンパワーしか割かれてないことが多いですから、
はい、
本当に皆さん驚くほど多くの仕事をものすごいスピードでやらないといけないんですね。これ篠原さん、例えばメールのやり取りなんか、
はい、
昔はメールなんかは なかったわけですよね。でも今はメールのやり取りが普通ですよね。
はい、
そうするとメールの返信ちょっと自分が忙しくて遅れると、うん、相手から読みましたかというメールがまた来たりしませんか。
はい、よく来ることがあります。
かつてこんな風に仕事してたみたいな話が通用しなくなってきていると。
なるほど。
だものすごいその仕事の密度が上がっているんだと思います。
メールなんかですと個人的に来るメールですとそれに対しての対応というのが周りでなかなかサポートができなかったりするので、そういったところではなんか孤独感というのを感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。
おっしゃる通りですね。ですから今のメールを中心とした仕事っていうのは、仕事の量でもその周囲のサポートっていう意味でもかなりストレスを受ける可能性があると思います。
はい、サポートっていうのはすごく大切だなと思うんですけど、私も管理栄養士なので病院の厨房にいた時にすごく過酷な仕事量で過酷だなと思ったんですが、結構周りのサポートがあったりですとか、あとやっぱりその、サポートプラス、自分の中でできる量だったのかなということを振り返ってみると、そんなことをね、感じたりします。
はい、
仕事の量と自分の裁量と周りのサポートっていうのがとても重要なポイントにもなってくるんですね。
はい、じゃあどんな風な職場だとストレスが減っていくのかっていうのをこの逆に考えてみますと、仕事の量と裁量とサポートで、きつい仕事を一人ぼっちでやらされてるとすごくストレスがたまるわけですよね。ですから、今の時代きつくない仕事っていうのはないわけですけども、これが例えばやりがいのある仕事だっていうふうに自分が思えるかどうか、そして一人ぼっちじゃなくてみんなで協力してチーム一丸となってみたいな職場になるかどうかですね。そしてやらされ感ではなくて、自分の意見も言える風通しのいい職場になっているかどうか、つまりやりがいのある仕事をみんなで協力して風通しのいい職場で意見を言いながらやるっていうような風になるとですね、ストレスは随分減ると思います。
みんなでそういった職場の環境づくりをしていくようなことができたらとても理想的かなというふうに思います。
はい、
うつや不眠の場合、思うように改善が見られずに、専門医を紹介なさることというのもありますか？
そうですね。もちろん、精神科の先生との連携は極めて大事だと思っています。で、一般的に自分が会社の中で産業医として社員さんに関わっている場合や、自分が内科医として外来で、例えばその人の血圧とかコレステロールを見ているという場合は、基本的には精神科の主治医の先生というのは別に持ってもらうようにしています。
なるほど。
ただこれ篠原さんどうでしょう、精神科っていうと、はい、内科と比べてかかりやすさはどうでしょうか？
いや、なかなかかかりにくいですね。自ら足を運ぼうとはなかなか思わないです。
そうですよね。
はい、
おっしゃる通りだと思います。ですからハードルがやはりまだまだ精神科というのは高いんですね。
うん、
実際いろいろな調査でもうつ病の方とかですね、メンタルヘルスの疾患を患っている方というのは内科医にまず受診するということが言われてます。ですから入り口としての内科医の役割というのも大きいと思います。で、ハードルが高くてですね、なかなか精神科の方に行きにくい。最近は精神科ではなくてメンタルクリニックって言ったり、心療内科っていう言葉を使ったり、様々にそのハードルを下げる工夫っていうのが行われてますけれども、それでもなかなかかかりにくいという場合は、本当にその不眠とかうつの初期治療に関して内科医が関わるケースもあると思います。
うつ以外にも何か不眠になってしまう原因というのはあったりしますか？
うつ病がある場合の不眠の発生率というのは非常に高いんですね。
はい、
うつをお持ちの方で、睡眠障害が出る人は 95% 以上と言われてますので、うん、うつと睡眠障害というのはすごく関連がする重要なものになると思います。ただもちろん睡眠障害というのはうつだけで出るものではなくて、他にもいろいろな病気を考えなければいけません。例えば居眠り病というような呼ばれ方しますけど、ナルコレプシーって言ってずっとその眠気が強く出てしまう病気や、あとは睡眠のリズムの障害ですね。普通は朝起きて夜寝るわけですけれども、それがずれてしまうような人ですね。昼夜逆転してしまうような人、そういう中で、最近特にその働き盛りで注目を浴びているのは睡眠時無呼吸という病気です。
はい、
鉄道会社の大きな事故やトラックやタクシーなどの事故でも注目を浴びましたけれども、仕事で運転しなければいけない人っていうのも多くいらっしゃると思いますが、その方に睡眠障害が出ると、多くの人の人命に関わるわけですね。
はい、
ですから睡眠障害があった時にうつだけではなくて他の病気はないのかと、いうことも考えなければいけません。
はい、 不眠イコールうつだけではなくて、まあ、いろいろなことも考えて見ていくというのが大切ですね、はいはい、それではここで睡眠時無呼吸症候群を専門的に治療を行っていらっしゃいます順天堂大学医学部循環器内科准教授笠井隆俊先生に治療の実際について伺いましたのでお聞きください。
睡眠時無呼吸症候群に関しては、まあ、症状が様々なので、まあ、総合診療科でお越しになる患者さんの中でどういった症状があるかというのを、まあ、最初にお聞きいたします。で、通常出る症状としては抑うつ傾向、うつっぽくなるであるとか、あと眠気が強い、まあ、あとは単にいびきとか無呼吸をご家族に指摘されて病院に来られたという方が多いかと思いますが、通常はうつ傾向と眠気がある場合に治療が必要であるというふうに判断しますので、そういった方をまず強く検査を行っていただくようにお勧めいたします。検査としては通常は最初のステップとして外来で機械をお貸し出ししてご自宅にお持ち帰りいただいてご自身で装着していただく簡単な検査を行います。でそちらで無呼吸の程度というのが分かりますので、その程度に基づいて治療の必要性があるかどうかおよび治療の種類、そういったのを検討いたします。時に入院の検査が必要になるケースも非常に多くございます。その場合は1泊2日で通常ご入院いただくことが多いんですが、外来である検査に加えて睡眠の深さ等を見るための脳波というセンサーを頭につけて寝ているのかどうかを確認をすると、そういう検査を行います。で、それと同時に呼吸状態、心電図、体位、寝ている間の体の動き、そういったのも全般的に評価をして睡眠時無呼吸の診断をするという形になります。で、その後治療導入というのがありまして、無呼吸の場合は根本的に治す唯一の方法は体重を落とすことなんですね。なので、まあ、最近では栄養士さんと協力をして食事指導なりをして経過を見るケースもございますし、積極的な治療としては対症療法、症状をとって無呼吸を抑える治療、根本的には治すものではないという治療になりますが、鼻マスク治療というのがありまして、鼻にマスクをつけてお休みいただく、装具をつけてお休みいただくと、そういう治療もございます。あとはまあ場合によっては軽症の場合は歯医者さんでマウスピースを作っていただいて、でそれを装着して寝るという方法もあります。通常ご紹介いただいて、だいたいその日とか、まあ、1週間以内に簡単な検査を行って、でそこから入院の検査が必要なケースであればだいたい3週間から1ヶ月ぐらいで入院の予定が入りまして、で検査結果はその後2週間ぐらいでだいたい出るかと思います。それでその結果そういった装具の治療が必要であるという場合に関しては、そこからまあ1週間以内に鼻マスクという CPAP 治療を、機械の装具を実際にお渡ししたりであるとか、あとはマウスピースの作成に入るとかっていう形になります。患者さんのお手元に届くのはだいたいその後1週間2週間、長い場合は1ヶ月というケースもあるかと思いますが、一応そのぐらいのイメージを持っていただけるといいと思います。一番辛いのは多分体重を落とすことではないかと思いますので、それに比べると装具をつけなければいけませんが、それをつけて寝ればいいだけということで非常に簡単ではありますし、辛いものではございません。ただ装具をつけるということに対して非常に強い違和感をお持ちになる方もいますので、そういう場合はご本人の精神的な負担というのも増えるケースももちろんあります。通常外来で行う検査は3000円程度の自己負担でできます。でその後入院検査になりますと、まあ、これは施設にもよりますが3万円から5万円ぐらいの幅があります。数万円かかるというイメージを持っていただければいいかと思います。まあ、その後減量による治療をする場合はもうコストは当然かかりませんが、鼻マスク CPAP 治療を行う場合は健康保険を使用して病院から機械をお貸し出しするということになりますので、3割負担の方で毎月5000円ぐらい、必ず毎月病院に来ていただいてお支払いいただくという形になります。マウスピースの場合はこちらも健康保険の適用がありますので、作成にかかる費用だけになりますが、だいたい自己負担で2万円ぐらいかかるというのがだいたいの目安になると思います。
睡眠時無呼吸症候群の治療について順天堂大学医学部循環器内科准教授笠井隆俊先生に伺いました。さて福田先生、このコーナーの締めくくりとして、働く方々が不眠うつについて最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか。
メンタルヘルスが働き盛り世代の一番の健康課題であるということ、その中でも多いうつや睡眠障害ですけれども、うつの 95% 以上の人に睡眠障害、特に夜眠れないという不眠が合併するということ、うつの症状っていうのはですね、自分で気づかないことが多いんですね、
はい、
あなたは落ち込んでいますかとか、 あなたはうつですかっていうふうに言われて、私はうつですっていうふうにはっきり言える人少ないと思うんですよね。
はい。
でも自分は2週間以上眠れているか眠れていないかってことを考えると、ある程度定量的に自分の体調を把握することができると思います。2週間以上眠れないという状態が続けば、これは一つの危険サインであると言われておりますので、
はい、
自分のセルフチェックに生かしていただければというふうに思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。質の良い睡眠、ぐっすり眠るためには就寝3時間前までに夕食を済ませておくのが理想的です。とはいうものの、忙しく過ごしている現代人にはそれがなかなかできないことも現実です。そのような時にはできるだけ消化の良いものを食べることがおすすめです。夕ご飯が遅くなってしまう方のための安眠レシピ、卵のポトフをご紹介します。2人分の材料です。玉ねぎ1/2個、約 120g、 これはカブや白菜、じゃがいもなどに変えても良いです。人参約 80g、 ブロッコリー約 80g、 しめじ約 60g、 プチトマト4個、鶏むね肉、これは皮を取ってください、約 80g です。卵2個、水 300ml、 白ワインまたは酒大さじ1、コンソメ顆粒小さじ1、塩小さじ1/2、胡椒少々。作り方です。玉ねぎは幅 2cm ぐらいのくし切り、人参は 4cm くらいの長さで縦8等分に切ります。鶏肉は一口大のそぎ切りにし、ブロッコリーはさっと茹でます。しめじは小房に分けておきます。鍋に鶏肉、玉ねぎ、人参、水を入れて蓋をして強火にかけます。沸騰したら白ワインを加え、ひと煮立ちしたらコンソメ顆粒、塩、胡椒を加えて弱火で煮込みます。約10分ぐらい経ったらブロッコリー、しめじ、トマトを加えて弱火で 2,3 分加熱し、最後に卵をそっと落とし入れて、卵の白身に火が通ったら火を止めて器に盛ります。寒い冬場は生姜を加えると体が温まります。良質な睡眠につくためには朝食も大切です。朝食に卵や魚、肉、大豆製品や乳製品といった良質なタンパク質を摂ると、眠りのホルモン、メラトニンが作られやすくなります。朝食を食べる習慣のない方は、まず牛乳を飲んだりヨーグルトを食べることから始めてみましょう。安眠レシピ卵のポトフの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。さて、番組もいよいよ大詰めとなりました。福田先生には様々なアドバイスをいただきましたが、最後に一人一人が健康力を高めるためのキーワードは何でしょうか。
今日はいろいろなお話をさせていただきましたが、専門家が正しいことを話してそれを多くの人が聞いて学ぶという時代ではないと思うんですね。篠原さんはもしご自身の体調不良とか、例えば、はい、ご家族の体調不良なんかがあった時に、
はい、
何かわからないことがあったらどういうふうに調べますか。
調べると言ったら、インターネットで調べたりですとか、ちょっと本を読んでみたりということをしてみます、
はい、そうですね。つまり健康とか医療の情報っていうのは日進月歩でどんどん新しいものが出てきますし、間違ってるものとか正しいものがすごく混じってる、まあ、そういう意味では情報を得たり何が正しいかを判断するというのは結構難しい分野だと思うんですが、
はい、
その健康情報に関わる新しいキーワードがあるんですね。
はい、
で、これをヘルスリテラシーというふうに言います。 で、ヘルスリテラシーというのは健康情報力というふうに言い換えることもできます。自分自身や自分の家族のですね、健康情報、医療の情報を自分で調べて得て理解してですね、使える個人の力なんですね。
はい。
どうしてこのヘルスリテラシーという言葉が注目されているかと言いますと、健康格差への処方箋なんですね。で、日本ではネットカフェ難民とか年越し村とか言われて、健康格差が最近本当に話題になるようになってきましたが、
はい、
世界中で見るとまだまだ格差が少ない国日本なんですね、
はい、
世界で一番格差の大きい国というのはアメリカになりますけれども、アメリカでこの健康格差への処方箋としてヘルスリテラシー、つまりアメリカ国民の健康情報力を上げるということを、
はい、
国の施策の柱の一つとして推進しています、
はい、他人任せにせずに自分で情報を仕入れて、でその情報が正しいものなのか判断して健康情報力を高めていくということですね。
そうですね。今篠原さんにはインターネットを使ってというふうに答えていただいたんですけれども、
はい、
今やですね、世代を超えてスマートフォンもありますので、多くの人がネットにアクセスできます。で、以前60代70代の方が中心だと思いましたけれども、
はい、
保健所でですね、糖尿病患者さんを相手にこの話をした時に、
はい、
皆さんはインターネットを使って自分自身の健康情報を調べますかっていう問いに対してですね、その時30人ぐらいの方が聞きにいらしてたんですけども、7割の方がインターネットを使って調べていますと、60代70代の方の7割ですね、で、残りの3割の方はですね、じゃあ調べてないのかと思いきやですね、家族にインターネットを使って調べさせていますと言ってました。ですから、日本人のヘルスリテラシーというのは諸外国に比べても随分高いと思います。
そうですね、
はい、で、まあ、この分野で有名なドン・ナット・ビームという先生がロンドンにいまして、もともとこのヘルスリテラシーという用語の定義に関わられたような先生なんですけれども、3年ぐらい前にロンドンに行った時にですね、このナットビーム先生にお会いして、いろいろとこのヘルスリテラシーの考え方を聞いてきました、
はい、
で、私自身感銘を受けたことがありますので、
はい、
今日ラジオのリスナーの皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
ヘルスリテラシーという言葉には2つの側面があるよというふうにナットビーム先生はおっしゃっています、
はい、
で、1つはないと損する、いわゆるリスクファクターですね。ヘルスリテラシーがないと損をするという側面、これは例えば糖尿病患者さんが病院に行った時にインスリンの打ち方のパンフレットを渡されます。で、もしそのパンフレットに書いてある意味がわからなければ正しくインスリンを打つことができないですね。ですから、そういう専門家が出している情報とかを、あなたは読めますか、わかりますかというような使われ方なんですね、
はい、
で、これは大事なことですけれども、すごく狭い使われ方だと思うんですね。で、私が感銘を受けたのはもう一つの方なんですけれども、そのナットビーム先生がおっしゃる二つ目の意味というのは、これは社会で育てる資産だよというふうにおっしゃっていました。というのは、ヘルスリテラシーが高い人というのはその個人が健康になるんですね、
はい、
例えばその人はタバコをやめるかもしれないし、篠原さんのように走ることが大好きでですね、運動を始めてマラソンに出ようとかっていうことを目標に頑張るかもしれない、
はい、
ですから、ヘルスリテラシーが高い人っていうのは情報を集めてその人がどんどん健康になると、
うん、
ただ大事なのはそれだけではないんですね、
うん、
もし働いている職場でヘルスリテラシーが高い人が増えてくると、その職場が健康になる、
うん、
つまり篠原さんがですね、自分が走るのが楽しい時におそらく仲間を誘うかもしれませんね、
はい、
そうすると部活ができたり、うん、一緒に走ろうよって言ったりですね、一緒にタバコやめようよっていうふうに言ったり、そういう動きが出てきます。そうするとヘルスリテラシーが高い人が増えてくると、健康な職場とか健康な地域とか、で、それが発展していくと健康な日本というものにつながるんじゃないかってことが期待されます。
そうですね、周りの人も巻き込んで情報力を持っている人は、
はい、
そのいい点もどんどん発信していくというのがとても大切ですよね、はい、
そうですね、
うん、
自分が健康情報の達人になるだけではなくて、
うん、
まず自分の家族とか、自分の奥さん、自分の親、自分のお子さんですね、そしてあと同じ職場の同僚の人で広がっていくとですね、その健康情報力が国全体として高まっていくんではないかなというふうに思っています。で、今働き盛りの社員さんにこのようなお話をしてですね、うん、まあ、ヘルスリテラシーっていう考え方があるんですけれども、 皆さんどういうふうに思いますかっていうふうに、様々な会社で聞いているんですね。で、そうすると社員さんは、ヘルスリテラシーというのは、こんな意味合いがあると思うよということを答えてくれます。例えば、健康診断の結果をちゃんと理解するとか、それから危ない時はちゃんと病院に行くとか、今日は篠原さんと二人でずっと話をしてきたようなことを、まさに社員さんがですね、おっしゃってくださるんですね。私、すごく面白いなと思ったのは、ある社員さんがですね、ヘルスリテラシーが高い状態というのは、朝ちゃんと来る、夜ちゃんと帰ることだよっていうふうに言っていました。健康に働くことの基本がそこにあるんではないかなというふうに思いました。
そうですね。朝来て夜しっかり帰るというのは本当にとても大切なことですよね。
そうですね。でも本当に難しいことですね。
はい、難しいことです。健康の連鎖というふうに考えてもいいですかね。
おっしゃる通りですね。
はい。どんどん高めて自分の健康、あとはその健康からつながる、家族ですとか社会ですとか、どんどんこの健康情報力というのを高めていけるような世の中になっていったら素敵だなというふうにね、感じます。福田先生、ありがとうございました。お送りしてまいりました特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A、 いかがでしたか。福田先生に伺った健康維持のための基本的な知識が働く皆様の明日の活力につながれば幸いです。また私の健康レシピもぜひご参考になさってください。特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A、 お相手は管理栄養士の篠原恵里香と
順天堂大学医学部総合診療科の福田博史でした。
福田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はラジオ日経開局60周年を記念してお送りしました。
特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。 この番組はラジオ日経の開局60周年を記念してお送りしました。